二世代ターボの新お酒に勉強させていただきます。260回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。
はい、
本日のゲストこの方たちです。
どうも二世代ターボお酒でーす。
なんで川崎さんなんすか。通りで誰もいないと思ったんすよこっちは。
いろいろみんなこの状況だから段取りつかなくて
確かに難しいっすよねこれね、
うん、急になんか
ゲストを呼ぶのはね難しい。
いやこの時期は難しいわやっぱり。
しょうがないですよもう、そうなったらね、我々でこう話すしかないですけれども、
まあ我々でゲストなし久々でね
3回目ぐらいじゃないですか。なかなかないっすよ
260回のうちで3回ちょっとね
本当に1%
ちょっと、まあ、とりあえず盛り上がっていきましょう
盛り上がれるかなこれ。
いや無理だよ、
無理無理やりでもね、
盛り上げないとしょうがないだろうもう普段話したってしょうがないんだから。
普段話ってなんだ、
マイクの前で
普段話ってなん
だ、学園じゃねえんだから。
いやいいですけど、
うん、じゃあ行きましょう。
はい
はい、
はい、行きましょうじゃない、ま、全然ありますよもう。
あ、もう CM 入った？
まだです。
まだ、いつもならこの時間か、この感じで CM
長いよ、やっぱり。ゲストの方の紹介とかないから、もうあっという間に過ぎていかないですよ。こんな感じでダラダラ話していく感じでいいんですか？
まあ今日は俺がリクエストした曲が3曲ぐらいかかる
よ。いや、ないよ。そんなコーナーねえから。
事前に3曲ぐらいお願いしといたんだけど、
夏の終わりに。かからねえよ、
そんな曲。夏の終わりにふさわしい曲を用意しといたんだけど。
いやいや、かかるわけないでしょうよ、これ。何のリクエストもされてないでしょうよ。
かからなかったんだ。いつもこの辺で一曲かかんじゃなかった
かかんない。カラオケじゃねえんだからさ。
うん。
そうですよ、もう。あれですか。
もうこれ、CM 入った？
入ってないってだから。入ってないって、全然。
あれいつも、あ、そう。うん。ねえ、いや、もう夏も終わりですよ。これ、終わり
です
よ。
あれですか、どっか行ったんすか、夏。
いや、結局、どこも、こんな状況で行けるわけねえじゃん、そんなもん。お前、行ったにしても行ったなんて言ったら、頼んなっちゃうよ。確かに、
そうなんですよね。
そんな
張り紙されてたら知ってます？なんか、誰、あの、ニュースでやってましたけど。
張り紙？
そう。
何張り紙って。
え、あの、群馬に来るな、つって。
ああ、田舎に行ったらね、そうだよ、そんなもん。
大変だよな、張る方も張る方だしさ、やむを得ず行ったんだから、しょうがないじゃん、
だって。閉鎖的なとこだもん。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私の育児の日記コーナ
ー
いや、このコーナーってあれも日頃の育児の状況をトークするコーナーですって書いてあるけど、俺しか育児してないじゃん。
そうだよ、お前の話をちょっと、だって普段は俺ゲストいるからなかなか聞けないからね。
いやそうか。
まあこの辺でちょっと皆さん、ほら、リスナーの方も、あれ栗本さんとこ一体子供どうなってんだろう、栗本のとこ最近状況どうなんだよ。結構ね、俺にね、あのメールとかね、お話
聞いてんだよ。来ないですよ。
来てんだよ。お前にプレッシャーかけない
よ。来るわけないでしょうよ、そんなのが。
お前にプレッシャーかけないように俺がね、
ストップしてるじゃないよ、だって。
そんな当たり前じゃねえか、俺の思いやりなんだよ。
違う、そんな連絡来たところで別に、何のプレッシャーも感じないわ。
そんなもん。 当たり前じゃん。
いやまあでもだって育児って言ってもだって今上の子は3歳でしょ、
はいはいはいはい、
幼稚園通い出してて。
あ幼稚園今幼稚園もあれでしょ、コロナでお休みでしょ。
いやお休みとかも多いんですけど、うん、なんか基本的にはなんかこう行くんですよ、登園してて、
うん、それ登園するのは誰が連れてくの。
私。
あ、前が連れてくんだ、
はい、基本私ですよ朝。
何送り迎えするの、何車かなんかで行
くの。いやいや別に歩いていくか自転車で行くか、うんうん、バス。
バスなんだ。
バス、その園のバスが通ってるから園のバスで行くか。
眠、うんうん、の木学園だよね。
ちげえ
っていうの違ったか、あそこに特別入れてもらったとか言ってなかったか。違う違う、お前
眠の木学園なわけないでしょうよ。いや、なわけないでしょって、でもおかしいけど。
特別入れてもらったんだ。
いや、特別も何もないよ。
え？
普通に、普通の幼稚園ですよ、もう。
あ、そう？
はい。
あれ、ほら、行くと、朝みんなで松山千春
が、ね、
大空とみんなで合唱して、それから拭き掃除とか始める。
いや、歌わないから。
そういう幼稚園じゃないんだっけ？
違うから。
そんで星座とかそういう。
そういう。どこにあんだよ、眠の木学園。
え？そういうところじゃなかった？
違いますよ。
あ、そう。
普通にちゃんと朝挨拶して通ってくっていう、うん、もう毎日毎日
3歳
娘のその
幼稚園だから夏休みとかはないの？
あるある。
あ、最近夏休み、昔幼稚園で夏休みなかったじゃん。
え、あるよ。保育園がないんですよ。
保育園か。
保育園がなくて幼稚園は普通の。
あ、そうなんだ。
保育園は、うん、厚生労働省の管轄なんです。保育するだけ、
うんうん、
で幼稚園はもう学校みたいな、うん、文科省管轄だから。
あ、そうなんだ。
そう、全然違うんですよ、もう。
へー。で、あれでしょ、やっぱり3回ぐらいバスの中に置き去りにされそうにな
った。されねえわ。
え、なってない？違ったっけ？
うちの、いやでもうちのバスでかいんですよ。
え、
そのうちの園のバスでかくて、
はいはい、
多分忘れ去られても分かんないんじゃないかっていうぐらい大きいんです。
ダメじゃねえか。
そう、
でかいったってそんなもん、お前園のバスがでかいったってそんなもん高が知れてんじゃろ
うよ。え、でもだって幼稚園生が座るから、
うん、
そのなんていう、通常の2列1列とかじゃなくて、うん、もう3列ぐらいあんのよ。3列ぐらいのシートだから。
定員500人ぐらいだったら分かる
けどさ。いやでもあれ何人ぐらい乗るの？
そんなのね、ちゃんと見とけって。ああいう小さい、ね、
いやでもしかもだってあれハイエースですよ。
ハイエース、
そう、
あ、はいはい、
もう6人ぐらい乗ったらパンパンなわけじゃないですか。
そうだよね。
それで忘れ去られるわけないでしょうよ。
ふざけんなって、何やったんだ
と。いやだからなんていうんですか、その最近で言うと、その子供ができてからなのか、うん、年なのか全く分かんないですけど、涙腺が、
うん、
もう弱すぎて、
うん、
何かあるともすぐ涙出てくるんですよ。
まあ、いつもズボンにおしっこに染みつけてる
の
な。緩くなってるよ、お
前。
いつも染みついてる。
おしっこ関係ないのよ。
トイレから出てくると。
残尿感とか別に関係なくて。
緩くなってんな、こいつと思ったもん。
残尿全く関係ないのよ、それ。
今なんか緩くなったとか言って
た。いや、違う、涙腺よ。
あ、涙腺か。
いや、だから、それこそ、そういう悲しいニュースを見ても、うん、なんか、万が一、なんていう、なんか、子供のことって考えると、
そうだよ。
ちょっともう、うるうるしちゃうし。うん、で、あと、オリンピックやってたでしょ？
オリンピックやってたね。
オリンピックで、金メダル取ったのを見た瞬間、はいはいはい、また泣いちゃうんですよ、
もう。なんで金メダル、お前、別にお前の家族でも
ない。いや、関係ないですよ。全く関係ないですけど、もう、涙腺が弱くなりすぎちゃって、
うんうんうん、
金メダル取った瞬間、日本人がもう、取った瞬間、うん、きっといろんな苦労があったんだろうな、ここまでって思っただけでも、涙が止まらなくなっちゃう。
お前なんか中国人が金メダル取ったって泣いて
ねえよ。泣いてねえよ。
何
泣いてねえよ。
どこの国の人が金メダル取ったって泣いてんじゃねえの。
いやでもね、そうなる可能性はなきにしもあらずよ。
そんなもん、お前そんなこと泣いてたら。
いやだってもう、緩くなりませんでした。
なんで緩くなるんだよ。
なんかちょっと。
家族とかなんかだったらわかるけど。
いやもう、すごい辛い、頑張ったな。すごいプレッシャー跳ねのけたんだなっていう。
あ、そう。
うん。そういう時期なかったんですか、もう、その、四五十ぐらいの時に。涙腺弱くなったなみたいな。
涙腺弱くなったことなかったな。
映画とか見てなんか泣いたりしないですか。
映画とか見て泣くことあんまないね。
いつ泣くの。
あれだね。あ、確かに歌とか聞いてるとね、中島みゆきの歌、
ね、
ちょっとほろっと、
うん、
なんか
切なくなる。
8月と1月帰省、あ、歌っちゃダメだけどね。
そう、
はいはいはいはい、
切なくなる。
ね、中島みゆきの歌とかね、やっぱ聞いてるとね、 あと自分で歌っててもね、
うん、
ポロッとしちゃうね。
え、どんな歌歌うんですか。
自分で歌ってると、うん、やっぱり中島みゆきの。
いや、どんだけ中島みゆき大好き
なの。俺好きなんだよ。
どんだけ大好きなんだよ。
大好きなんだよ。ホームにいてでも何でもいいけど。
知らないけど、ホームにいても俺。
死ぬまでもう一頑張りだみたいな歌もあるんだよ。
いや、なんか、あの方の歌って、基本的になんかめちゃくちゃこう、なんつうの、
そう、人をこう鼓舞する。
そうそうそう、暗いイメージがあるんですけど、うん、よくよく歌詞聞くと、めちゃくちゃ頑張ろうって気になる
んですよ。それが、あの、今の若いやつって、はい、なんかみんなで頑張ろう、頑張ろう、あれしてって、やたらベタに頑張ろう、頑張ろう言ってんじゃん。はい、うるせえなと思うんだよ。
聞いてん
だ。そんなもん、お前にそんな。
頑張ろうじゃねえよ、つってね。
うん、お前にそんなこと言わなかったら、こっちは頑張ってる。でも中島みゆきは、そんなやり方じゃないんだよ。ちゃんと内面から、うまくこの歌詞がまたいいんだよ。
確かに。ね、だ時代とかもそうですよね。
そうそうそうそう。時代あんま好きじゃねえんだけど、俺。
知らねえわ。じゃあ、どれだ、それこそ、だって、あの、ファイトとかさ。
ファイト、あの、誕生とかね。
ああ
。あの、二艘の船とかね。いろいろなんだよ。
歌詞知らねえな、俺。
うん。
でも確かになんかそういう系はあるかもしれない。
そうそうそう。あれ、歌、自分でカラオケ歌っててもね、なんかね、泣いちゃうね。
泣いちゃうの、
まあ、まあ、まあ、泣いちゃうっつか、まあ、多分俺の歌が、うまい
って。いや、なんで自画自賛してんだよ、マジでさ。
いや、自分の歌で自分に響いちゃうっていうのは。
いやいや、ないよ。そんなことないよ。自画自賛じゃん、もう、ただの。
だからついこう、涙が。
ついこうじゃないよ。
昔、あの、巨人の星ってあったじゃん。
あったあったあった。
あの漫画。
はい。
あれ見てな、俺泣いたんだよって人いたけどね。
いないよ。
いたんだよ、本当に。
あれ見て泣く人いないよ。
何あの、友情とかさ。
え、あれ、
あの星と万の友情みたいな、あと花形とサモンのライバル、あとサモンの兄弟、
ね、正直俺巨人の星に関してはストーリー知らないですけどね。
巨人の星って名作だよ。
いやそうかもしれないですけど、だって
絶対見ないとダメだよ。
いやだってこっちの時期ギリギリドカベンですもん。
あ、ドカベンね。
ドカベンの方がまだ。
ドカベンはよりエンターテインメントだね、あれはね。
そう、なんかその、はじめなんで柔道部なんだろうっていうところから始まったぐらいです
か。いや、だってそんなこと言ったら、明日のジョーだって最初、ボクシングのところなんか全然出てこない。
そうなのあれ。
そんな喧嘩ばっかしたんだよ。
あ、そうなの。
うん。
ドカベンで言うと山田太郎が、
山田太郎がね。
ノールックで一塁に右手首だけピッて投げたやつとか。そんなやついるんだ。
あれまだドカベンって連鎖してんだっけ？
してる。
すごいね。
してる。
ゴルゴ13もやってるしね。
もうゴルゴ13に関してはもうだって殺しすぎでしょうよ。
え？
殺しすぎじゃない？
ああ、何スナイパー。そうそう。スナイパーって仕事でしょ？
だから仕事かもしれないけど、だってやるわけでしょ、だって。
それで殺しちゃうんだ
よ。いや、だから殺しすぎでしょうよ。よく捕まんないなって。う
ん、それは捕まんない。だからスナイパーなんだよ。超一流スナイパーなんだよ。科目で女好き。
女好き。後ろに立つなんでしょ？
後ろに立つな。
科目で女好きってすごいよね。
一回あれ、ゴルゴ13のストーリーでね、ミスファイヤーって回が、ミスファイヤーって不発。
はい。
不発っていう、だから
ほら。ミスんの？
だから、ミスる、まあミスるんだよ。ターゲットを狙って、撃ったら、不発だから弾出なかったんで、それでね、その弾を特殊な弾だから、それを作ってくれって依頼したやつのところに行くんだよ。そしたらその依頼したやつが確かなんか、いや俺は一度あんたの仕事に関わりたかったんだみたいな、で不発だったらもう最高じゃねえかみたいなこと言ったのかな、なんかうる覚えなんだけど、あの回はやったらうわ面白いなこれと思って、すごいすごいと思って、
だってそんだけ長くやってて、ずっと殺し続けてるわけじゃん。
いや、途中で一回甲子園行くじゃん。
行かねえよ。
何言ってんだ、お前、予選、東京都の大会予選？いや、あれ、最初話、あれ、これ話、ちょっと違った、だから5時、なんか、
タッチと間違えたやつ。
月下、え？
タッチと間違えて
る。ゴルゴ13、外伝。
外伝じゃねえよ。
あ、そう、俺の。
いや、ゴルゴ13。
間違えたかな？いや。
甲子園行くわけねえだろ、そんなの。
うん。
つるまねえんだから、あの人。
なるほどね。いや、長く連載してるとそういうことあんのかなって
。いや、ないよ。
うん、
なんか、一回テレビで見たのが、二回ぐらい、ターゲット殺しそびれたっていう。
そびれた。
そう。
そびれるのは珍しいよ。
そう。
あの人失敗しないんだから。
で、なんか、
観察員なんとかじゃないけど、私、
失敗しませんから。確かに。一回、そのテレビでやってたのは、風船かなんかバーって下から上がってきて、スコープ見てたんだけど、もうターゲットが全部隠れちゃって、
風船で？
そう。で、そのタイミング逸しちゃって、
珍しいね。
打てなかった。自分の腕は確かなんだけど、タイミングで風船がすごい出てきて、下から多分打ち上げて。
それはね、わざと風船が。
違う、たまたま、もう偶然にも。
あ、そうなんだ。
そう。 で、スコープにもう風船いっぱいになっちゃって。
へ
ぇ、見えない見えないっす
ね。あ、それ偶然に。
そう。
面白いね。
で、打てなかった。
へぇ、昔エリック・クラプトンが武道館で演奏するときに、うん、リハーサルのときにちょっと音が、うん、僕の気に食わないから、うん、風船を飛ばしてくれみたいなこと言って、うん、風船をして出し、天井に向けて風船を上げて、音を、柔らかくしたとか、うん、なんかそういう逸話聞いたことあったけどね。それだよ。その時だ。その時にゴルゴ13が失敗したんだよ。まさか風船が。
風船が。
じゃあ、標的はエリック・クラプトンだった。
どんだけ違うわ。どんだけそういうエピソード知ってんだよ、もうマジで。
あとは、ほら、カーテンで、ターゲットがカーテンの向こうにいて、姿が見えないんだけど、なんかね、あの人、なんかその、ワイヤレスマイクじゃないんだけど、なんかほら、手術台かベッドをガラガラガラガラと押して、うん、ガトンガラガラガラガトンって、そのなんか床と床の間の隙間にガトンって音する、うん、それの感覚を測ってバシッて打って、うん、殺したっていう回がなんかあったよ。だからそれこれ見てすげえな、すぐにポンと出てこないけど、
いやなんかそういう作者の方ってまだご健在ってことですよね。そしたら作者の方ずっと書いてるってことですよね。
あとあれはほら分業制でしょ。
あ、そうな
ん、すごい分業制だ。あれ最初に分業制を始めた先駆的な作家の人じゃん、斉藤。
あ、そうなの。
それ作画とあとストーリー考える人と、うん、あれだって斉藤プロって何人ぐらいいるんだろうね。すごいよ。
じゃあもう何、その一人が作り上げてるわけじゃなくて。
そんなことやってないんだよ。もうもうそんな、だ今ほら、うん、紙に絵描いてる人だっていねえじゃん、そんなに。
そうなの？
漫画なんて紙に描かないで、ほら、
全部パソコンで。そうか、そうか、パソコンか。送信ボタンだ。
もう、それこそアニメのあれと一緒で、全部パソコンで描いてるんですよ。直すのも簡単だし。
昔だって、誰だっけ、手塚治虫さんがもう旅行行くって言って、うん、編集部の人が羽田に行って、うん、いや、もう海外に行かれたら、締め切り間に合わないから行かないでくれって言って、羽田かなんかでずっと書かせて、連載止まるからって言って、なんか持って帰ってきたみたいな聞いたことある。
すごいその締め切りを落としたりする人だったらしいね。
で、
担当者は大変だったらしいよ。
手塚治虫さん、
うん、昔はね、今はだからその、今はもう紙で書いてる人とかは、
まあね。
そんなにないんじゃないかな。だから斉藤孝雄は本当に、もう大御所になると、うん、目が一番大事なんだって、漫画は。キャラクターの。目が違うとすぐ。
そうなの？
だって目だけで分かるじゃん、この人。
ああ、まあまあまあまあまあ。
ワンピースの人、
はいはいはい、
ワンピースの誰かとか、はいはい、コナンの誰かとか、はいはい、目見ただけで分かるじゃん。
はいはい、
目が一番大事だから、はい、もう大御所だと目しか描かない。
カリスマ美容師がちょっとハサミ入れるみたいなもん
じゃん。あとは他のスタッフがこうやって
全部描くんだ。
そうそう、描くんだ。
すごっ。
背景でも何でも周りの。
いやでもそれこそパソコンでやってるから、もうコピペなんじゃん。
あ、そうかもしんない。そうかもしんない。でもまあそれは分かんないけどね。だからまあ昔、千葉哲也先生は自分で、まあ、パソコンでやって紙に書いてると思う、ね。
千葉哲也先生一緒に野球やりましたもんね。
野球やってる先生。
川崎さんがヒット打って一塁に行ってナイスバッティングって言われて
千葉哲也先
生すげえ喜んで帰ってきてました。
そうだよ、千葉哲也先生あの時はホワイターズかな。
そうそうそうそう、
シャクティ公園のグラウンドでね、行ったらびっくりしたよ。あれ、あの人千葉先生そっくりだって。あ、そうだよ、千葉先生だよ、あの人。
そうでしょ。
そうなんだ。でもファーストでさ、すごい気さくな人でさ、
そう
ヒット打ったらみんなやっぱり千葉先生だから恐れ多いと思ってるから、なかなか自分から声かけられないから。でもあの人すごい気さくな人で、ファーストにヒットで打って出てくるんだ、うん、そしたらさ、ナイスヒットとか、で必ず声かけてくれ
る。
みんな嬉しがってさ、まあ、先生に声かけられたってさ、思い出なんじゃん。それで俺もファースト行ったら声かけられた、うん、ナイスヒットって俺言ってやったんだよ。
なんて、
ジョー元気かい。辛いけどジョー元気かい。
なんかもうアメリカのコメディみたいな、コメディじゃない、映画みたいになってんの。
苦笑してたけど。柴田恭兵、
うん、あー、なんか野球やってますよね。
あでかの、
はいはい、
今は分かんないけど、あの人も昔よく野球やっててね。
対戦したことあるんですか。
あるあるある、クライマックスってチームで。あの人いっぱい野球チーム入ってたね。
いや、どんだけ入る。
そうそうそうそう、あの人本当だから暇の時は苦笑やけど、とにかくあの人一回メジャーかなんかに挑戦したか、テストを受けるなんかドキュメンタリーみたいなの見たことあったって。
そんなに野球上手いの。
すごい上手だよ。ただ投げるのはあんまり上手くなかったけどね。
打つのがってことですか。打つのと守るの。
で、
ファーストに投げられないじゃん、そしたら。
金谷君だったっけな、なんか柴田教諭がピッチャーやった時に打席に立ってデッドボールかなんか当てられたんだよ、だあいつすげえ喜んでたよ柴田教諭に当てられた、柴田教諭に当てられた、まあ、ネタになるじゃん
今金谷さんだったらね、
うん、ネタになるし、
あ、喜びそう、
うん、だからでもその時だけだったな、他あの人他にピッチャーやってなかったね、あいつぐらいになるとねやりそうな感じだけど、爆笑問題の田中君はもうピッチャーやってた、ね、
やってたんだ、
あいつは上手だよ
マジっすか、
スポーツ上手だよ、何でもボーリングでも何でも、
いやボーリングはまだ分かりますけど、うん、野球うまいんすか、
田中君野球めちゃめちゃうまいよ、
すご
い、あの身長小さいけども、ああめちゃくちゃコントロールいいしね、球のね、ああ出どころがね、ああなんかちょっと見にくいんだよ、オーバースローで投げてくんだけども、ああ普通のピッチャーのアンダースローの位置から出てくる、ものすごい打ちに
行く、怒られますよマジで、
ものすごい打ちに
行く、いやアンダーで出てきたね、高さ的にはすごい低いんだけど、
ね、うん、オーバースローとか、
いや怒られますよマジで、
おーっつって
太田さんは、
まあやらないね、
そうか、
うん、
太田さんはそうだよな、なんか運動ってイメージないもん、なんかなんかこうペンと紙でいろいろ、
まあ やったら上手だったよ、でも
太田さん、
一回あのほら武志軍団、
はいはい、
のチームで一回企画でやったことあったけど、上手だったやっぱり。
昔あれですよね、あの、たけし軍団さんってあの、年間360試合ぐらい
ですよ、ね。そんなね。あ、でもそれやってたのかな、1日3試合を必ずやってたからな。
1日3試合って何
なんそれでシーズンオフなかったしね。普通ほら、10月から3月までシーズンオフ
に
行って、私はたけし軍団ってシーズンオフなかったんじゃないのかな。
300試合ぐらいやってそうっすね。
やった、あの、ポップコーンさんとかダンカンさんとか、それで1日3試合やって、
うん、
夜、
うん、
あの駒沢公園で素振りしてんだよ、みんな。
怖っ！
びっくりするよ。
もう野球チームじゃん。
そうそう、もうあんま、何これ。
高校野球みたいな。
セミプロ
そうそうそうそう。
なんか駒沢公園のところでね、そうそうそう。そのなんかね。
街灯の下でやるんです
か？街灯じゃなくてね、なんか、業務、工事現場で使うような投光器みたいなさ。
いや、めちゃくちゃ明るくなるやつじゃないですか、あれ。
あれ持ってきて、素振りして、そんで、警官からなんか注意されたことあったって言って
た、ね。投光器持ってきてた。
じゃあ、でかいごつい男たちが、その公園でブルンブルンブルンブルンバット振ったりとかなんかしてるから、周りはね、あの公園だからさ、あそこグラウンドもあるけども、駒沢公園でグラウンドもあるけど、それ以外のところってそんな野球とかやっちゃダメだった
ね。
あそんなこういうお前さん
素振りはいいだろうみたいな感じで。
うん、お前さんが来て、君たちダメだ、こんなところでやっちゃうって言ったら、ポップコーンさんだったの、このお兄さんの方だったのかな、警官に、じゃあ僕らどこでやればいいんですかって食ってかかったって。じゃあ僕ら草野球どこでやればいいんですか、練習をって。教えてくださいよって。したら警官が、あのテニスの壁打ちのところぐらいだったらいいんじゃねえかと
か教えてくれたんだ。
あと雨の時は歩道、なんかくぐってトンネルみたいな歩道、とかあるじゃん、歩いて行く、そのところで素振りとかしたとか言
ったすげえな、
これ浅草キッドのに誘われて朝神宮外苑の草野球場へ見に行ったことあったけど、浅草キッドもね、野球はやんないけども、人数足んないと、あそこら、縦社会だから、練習、試合前の練習手伝いに来ないとか。
そうなんすか？
そうだよ。
何やるイメージないな、あの、二方は。そうそうそう。
下手くそだったしね、実際。もうすごい嫌々だったよ。飲んでて、朝、これからさ、ダンカンさんたち野球行かなきゃなんないんだよ、めんどくせえよ、つって。これ一回見に行って、でもね、なんかあの武士軍団は本当なんか、あの頃は異常に、ちょうどスポーツ大賞って番組があって、一番武士軍団草野球が盛り上がった頃じゃなかったのかな。
へー。
確か、試合前のノックから
ですね。はいはいはい。
ダンカンさんがノックやってて、
ダンカンさんがノックやる。
そう、それでね、サード、誰か忘れたけど、サードがトンネルしたのかな。
はいはいはい。
そしたら博士がちょうどサードの後ろに守ってたんで、玉拾いで、博士がトンネルしたんで、そしたらダンカンさんが、シュート橋何やってんだよって、ちゃんと取れよそれぐらいってトンネルして玉拾いして怒られてんだからさ、すごいよ。
怖いなぁ、やめちゃうなぁ、もうそんなんだったらもう
無理だわ。いや、きついよ、本当に。
すごいですね。まあ野球ずっとやってましたもんね、川崎さんね。
たけしさんも早朝野球で時間ある時は来てたね。あと一回の宮沢りえがよくたけし軍団のところに遊びに来た時に、
は
あ、テレビでそのやってたね試合草野球の様子を、
は
あ、で宮沢りえがセカンド守っててダンカンさんがピッチャーやってて、
は
あ、でたけしさんがバッターで、
はあ、
でたけしさんが打ったんだよ、
はあ、
ちょうどセカンドゴロ打ったんだよ、
はあ、
いや宮沢りえのところ、
はあ、
そしたらさダンカンさんピッチャーじゃん、
は
あ、であの人いつもの癖でダダダとマウンド降りてパッと取ったんだよ球、
は
あ、それでファースト投げようって、
は
あ、アウトにした後で、
は
あ、あーっつって、
は
あ、やっちゃったよって宮沢りえが取るところを見たいわけじゃん、
はいはいはい、
でたけしさんもそのために打ったんだよ、
はいはい、セカンドにね、
それをお前は何やってんだよっつってたけしさんも怒ってたよだからお前ダメなんだよ
すいませんっつって
俺何こっちから見てあ何だったんだろうなと思ってすげえうまいじゃんと思って
あ
そうかそういうことなんだと思って
すげえな
びっくりしたよ。そういうことも考えてやんないとダメなんだなと思って。一回確かタクシー軍団で草野球グリーンカップかなんかで優勝したチームとやって勝ってたよね。
グリーンカップってなんですか。
グリーンカップ日産グリーンカップで草野球の大会があったんだよ、
ね、
あの全国各地の草野球自慢チームあの予選かなんかあったのかな、
は
あ
は
あ、今あったのかな、それとももう、誰でも登録できたのか、は
あ、
とりあえず、
は
あ、あの一番あのちょうど全国大会みたいなやって、
は
あ、一番の決勝戦で優勝したチームと特殊軍団がやって、はあ、確か特殊軍団が勝ってた。
すげえな。
だって日ハムの2軍とかとやっても勝ってたもん、
ね、マジっすか、当時
そう
すご
だって、みんな上手だったよ。
えみんな野球経験はあったってことですか。
そう高さんとかさ、だから野球経験あったのかどうか分かんないけど、もう
みんな甲子園行くみたいな、
うん、あの人いたじゃん、頭ツルツルの
井出さん、
は
あ、さんめちゃくちゃ足早いですよね。
なんか日ハムの2軍戦の時に確かあの人ツーランスクイズかなんかしたの
ツーランスクイズって何？
ツーランスクイズってあるじゃん。
あるあるある。え、二塁から野球さんが入ってくるの。
サードもあって、草野球なんかなかなか草野球だからでも、難しいよね。それを井出さんはツーランスクイズやったんだよね、セカンドランナーに。
すご
い。すごいよ。足は速かったね。
いや、あの人の足はすごいって聞いたことありますけどね。
おお、だからあ。それで、そうそう、草野球つながりで、あとブッチャーさんね、
あ
のサンミュージック。
ブッチャーさんとやったことあったかな。
伝説の芸人、ブッチャーブラザーズのブッチャーさん。
一緒には野球やったことないかな。
あの人は逸話多いよ。
あ、そうなんですか。
草野球の時に。一回怪我して足の裏に折ったんだよ。
え、かわいそう。
そう。
だ、
その足の骨の折り方も、別にホームに突っ込んで、キャッチャーと激突してとかではないんだよ。
じゃない。
なんか試合前に、球回しってあるじゃん。
はいはい、内野がね。
内野がファースト、ファーストからセカンド、セカンドからサード、球回しあるじゃん。で、さあこれから始めます
よ、はいはい、
ピッチャーに球返して、はい、でその時にサードからセカンドで球投げたら、セカンドがあーって悪送球でライト前転がったんだよ。
あ、はいはい、
コロコロコロって、
は
い、ブッチャーさんすいませんって言ったら、ブッチャーさんライト守って
ライトね、
はい、あーって言ってタラタラと走ってたら、
あーっ何
コテンでこけたんだよ。
何よ。
で、こけてから、あーって騒いでんだよ。俺らさ、またブッチャーさん騒いでるよって大げさに。
ああ、そういうことね。はいはい。
もう試合始まるんだから
さ。もう、いいよ、そういうのみたいな、
ね。見たんだよ。ブッチャーさん大丈夫、一応ね。
先輩だから。
ブッチャーさん大丈夫ですかって言ってみんなに言ったんだよ。びっくりしたよ。足が直角に曲が
った。痛い。
足首が直角に曲がった。
痛い。
なんでこんなことなる？そんな思いっきりやったことないじゃん。
ちょっとボール踏んだとかでもなくて。
踏んだでもない。ちょっとくねって。
いや、なんでだよ、もう。
こっちから見てる分に本当にちょっとつまずいた、ちょっとつまずいただけの感じなんだよ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー。いやもうその
さんの一番は多いよ本当に。
だからその何でもないところにおった話から聞かせてください。
いやいや、まあまあまあ、そういうことがあって、結局その日はそれでもう終わりだよね。
でも試合もなく、
相手チームが接骨院のチームだった。
はいはい。
でなんかそれ見て、あ、これはもう戻さなきゃダメだよって、誰かなんか枝かなんか固定するやつ、
はいはい、
かなんかとりあえず
応急処置、はいはい、いいって
、でそれ持ってきて、でその接骨院の、いつも顔見せるのすごいよく試合してる、
はい、先生方がね、
だからぶっちゃよかったなーって、俺らで今直してやったらなーって思って、あいつも昨日で持ってきたから、じゃちょっと痛いけど我慢しない、ぶっちゃって、
グリッ
てグリグリッて、ぶっちゃ尋常じゃない痛があり方する、痛い痛い痛い、あ、まあ、大丈夫、もう戻したから大丈夫だよ、そんな痛がんな男の大人なんだから、って気を添えにして、それで病院行って、で後日ね、ビツさんから聞いたの、医者がね、後日診察弁当に取った時に行ったんだけど、あれっつって、君草野球でこのひねって、そこにおったんだよね、この骨ね、二箇所折れてるよ。最初は多分この下のところ、
ね。まさか。
もう一箇所のところはなんかこれ無理に
銀色が加
わって折れたみたいな感じだ。その時に
痛い
痛い。あの接骨折りして無理に。
あ、かわいそう。
それじゃねえの。
かわいそう、ぶっちゃさん。
とかわいそうだよ、ぶっちゃさん。セカンドフライがなかなか落ちてこないと、グローブ構えててひょっと外して、あれと思ってんだ、顔にプコーって当たったって思ったしね。